お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
退職するオーストラリア人の不動産総額は1兆ドルとされており、ペンションローンスキームがますます重要になってきそうです。政府のペンションの2週間ごとの補充で、人々は自分の家を担保に融資を受けられます。ナショナルシニアズオーストラリアによりますと、それがもっと利用しやすくなるかもしれないということです。スーパーアニエーションの残高が低収益や株の配当の少なさの影響を受けるオーストラリア人が多くなり、老齢ペンションや部分的な老齢ペンションの受給資格があるオーストラリア人が増える可能性が高くなっています。ジェフ・オートン氏は、ミーバンクのコモンエコノミストで、自分の退職年齢が2年先なのにもかかわらず、すでにペンションローンスキームを考えています。それは現在の危機で、私の株式市場や他の分野での蓄えが減ったり、それが今ほど儲からなくなった場合の逃げ道になり得ます。オートン氏でした。ナショナルシニアズオーストラリアは、このローンスキームを促進するよう運動してきましたが、このスキームは最高でその年額の半分まで既存の政府のペンション手当を補充するもので、2週間ごとに分割で支払われます。イアン・ヘンシキ氏はこの組織の首席アドボケイトで、このスキームは良いものだが、適用する利率を現行の 4.5% から引き下げるべきだと述べました。これは政府が経済を大いに押し上げる素晴らしい機会です。それはもしそのペンションローンスキームの利子を下げて魅力的なものにすれば、人々は自分の家を担保にして金を借り、それを使うからです。それは高齢者ケアのためかもしれませんし、自分の家にとどまり必要な修理をするためかもしれません。そうすればその家はもっと使いやすくなり、生活に苦しむ家族の一員を助けることさえあるかもしれません。編集氏はこのように述べました。連邦政府は現在の利率を擁護し、その利率は普通リバースモーゲージローンといわれる民間の家を担保にしたローンのものと十分に競争できるとしていますが、ちなみにリバースモーゲージローンでは利率が 5% を超えることがよくあります。編集氏は、政府も人々にこのスキームがあることをもっと知らせる必要があり、そうすれば彼らはそれにアクセスできると述べました。それは広くプロモートされてきませんでした。我々がする必要があるのは、連邦政府の視点からこのスキームをもっと広くプロモートすることと、人々にこのスキームをどのようにして利用できるかを説明することだと思います。編集氏はこのように述べました。COVID-19 が引き続き経済を停滞させる中、オーストラリア人がこのスキームの資格を得る可能性が高くなっています。マーク・ケイチョウ氏は、Dex&R という名のシドニーの金融調査会社のマネージングディレクターです。かなりの数の人々が部分的なペンションの資格がないところから、部分的なペンションの資格があるところへ入る敷地を超えるだろうと思います。そうなると、彼らは部分的なペンションをもらう資格ができます。ですから、そのペンションローンスキームを一つのオプションとして検討するでしょう。ケイチョウ氏はこのように述べました。使える金を増やす必要がある退職者の背後にある最大の理由の一つが、ヘルスケアや高齢者ケアに関する費用のためであることがよくあります。編集氏によりますと、比較的高齢のオーストラリア人が高齢者ケア施設でコロナウイルスで死んでいるという問題が続いているので、彼らが家に留まることを選ぶ理由が増えています。南オーストラリア、西オーストラリア、ノーザンテリトリー、そしてクイーンズランドの一定の範囲では、高齢者ケアでCOVIDが抑えられていることに留意するのは興味深いことです。しかし、たとえそうであっても、人々は州境の向こう側を見て、ビクトリアでの出来事を知って大変怖がっています。編集氏でした。去年、政府はこのスキームを拡大して、自己資金による退職者も含めましたが、その人たちは高齢者ペンション、 ケアラーペンション、身体障害者支援ペンションなどの認定ペンションを受ける資格があるか、あるいはそれらを受け取っています。ジェフ・オートン氏のような人々にとって、自分の家の資産価値を利用でき、4人の子供と3人の孫を含む家族を助けることは、ペンションローンスキームを支持する最大のプラスの理由です。それはただ私の家に含まれている貯蓄を解放し、今の私の収入を押し上げています。私は生きている間にその収入を今私の孫や子供たちに使えます。それは後で冷たい手でではなく温かい手で与えています。オートン氏はこのように述べました。以上、SBS ニュースのジョン・バルドックのレポートを長尾久明がお伝えしました。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。ライク、いいねを押してご意見、ご感想をお寄せください。